16歳未満の SNS 利用制限は実際に機能するのか、オーストラリアとカナダの児童のオンライン安全規制の比較。オーストラリアは16歳未満の主要 SNS アカウントの保有を制限するアカウント禁止モデルを推進しており、カナダは SNS や AE チャットボットに対して安全設計と監督体制を求めるモデルを提示した。どちらのアプローチも児童保護を目的としているが、年齢確認、プライバシー、登録の回避、表現アクセス権の保障といった実務上の課題を抱えている。オーストラリアのモデルは16歳未満による主要な SNS アカウントの保有を制限するという直接的なアプローチを採用しており、プラットフォームに対し未成年によるアカウント作成を防ぐための合理的な措置を講じるよう圧力をかけている。カナダのモデルは SNS や AI チャットボットを子どもたちにとってより安全なものにするための安全設計、リスク管理、監督機関を中心とした規制に近い。年齢確認は規制執行の核心であるが、身元情報の収集拡大、生体情報の利用、データ漏洩のリスクなどプライバシー上の問題を伴う。 AI チャットボットは竿少年と長時間会話することで情緒的な依存や有害な助言、操作的な相互作用を引き起こす可能性があるため、新たなオンライン安全規制の対象となっている。実効性は法律の文言よりもプラットフォームの設計変更、独立した監査、個人情報の最小化、青少年のアクセス権を保護する仕組みが連携して機能しているかどうかにかかっている。概要。16歳未満の青少年のソーシャルメディア利用を法律で制限すれば、実際に子どもたちの安全をより確保できるのだろうか。2025年から2026年にかけてのオーストラリアとカナダの規制動向は、この問いに対して異なる答えを示している。オーストラリアは2025年12月から16歳未満の主要なソーシャルメディアアカウントの保有を制限する方針を採用した。2026年7月7日には、関連する執行強化法案が上院の審議に移された。一方、カナダは2026年6月序幕、子ども向け SNS と AE チャットボットをより安全にするための法案を発表し、サービスの設計と監督体制を強化するアプローチを取った。両モデルとも子どものオンライン安全を目標としているが、規制の焦点は異なる。オーストラリアは誰がアカウントを保有できるかを直接制限し、カナダは子どもが利用するサービスがどのように設計運営されるべきかを規制する。主な比較表区分、オーストラリア・カナダ、基本的なアプローチ、16歳未満の主要 SNS アカウント保有の制限、SNS AI チャットボットにおける子どもの安全設計及び監督の強化、規制の焦点年齢制限、アカウント作成維持の阻止、プラットフォームによる合理的な措置リスク軽減、子どもに優しい設計、監督機関を通じた説明責任、種々な対象主要なソーシャルメディアプラットフォーム、ソーシャルメディアサービスと AI チャットボット長所、明確な基準、政治的社会的に説明しやすいプラットフォームへの強いシグナル提供、サービス構造そのものを変えるよう誘導、年齢確認への依存度を下げる余地、 AI のリスクまで包括弱点、年齢確認に伴うプライバシー問題、迂回登録の可能性、竿少年のアクセス権侵害をめぐる論争執行基準が複雑になる可能性、監督機関の能力と監査体制が重要、実効性の条件、個人情報を最小限に抑えた年齢確認、迂回防止、プラットフォームの監査、過度な監視の防止、明確な安全基準、透明性のある報告、独立した監督、違反時の実質的な制裁、オーストラリアモデル、16歳未満のアカウント制限、方式、オーストラリアのアプローチは、規制のメッセージが非常に直接的である。一定年齢未満の青少年が 主要なソーシャルメディアアカウントを保有できないようにし、プラットフォーム側にこれを阻止するための措置を講じるよう求める方式である。オーストラリアのイーゼフィッティ・クミッショニョのガイダンスによると、この制度は親や保護者にとっても大きな変化を意味する。プラットフォームへの登録可能年齢、青少年のオンライン上の人間関係、学校・地域社会とのコミュニケーション、家族内のデジタルルールがすべて影響を受ける可能性がある。オーストラリア方式の政策論理、オーストラリア式のアカウント制限モデルは、次のような前提に基づいている。一部のソーシャルメディアサービスは、青少年に重大な危害を及ぼす可能性がある。親による個別の管理だけでは、プラットフォームの設計やアルゴリズムがもたらすリスクを制御することは難しい。プラットフォームはアカウント作成の段階で年齢制限をより厳格に実施すべきである。法的基準が明確でなければ、事業者と利用者が予測可能な対応を取ることができない。メリット明確性、16歳未満のアカウント制限は理解しやすい基準である。プラットフォームへの圧迫効果、プラットフォームは年齢確認、アカウントの検知、通報削除の手続きを改善しなければならない。社会的メッセージ、子どものオンライン上の安全を私的な選択ではなく公的な保護の問題として扱う。限界・迂回可能性、青少年は生年月日を虚偽入力したり、VPN、家族のアカウント、友人のアカウントを利用したりする可能性がある。過剰な本人確認のリスク、プラットフォームが政府発行の身分証明書、顔認証、生体情報など、機微な情報の提供を求める動機が生じる可能性がある。脆弱な青少年の問題、ソーシャルメディアは、性的マイノリティの青少年、障害のある青少年、農漁村孤立地域の青少年にとって重要な情報支援の窓口となり得る。責任転嫁の可能性、法律が存在してもプラットフォームが形式的なチェックボックスのみを運用すれば実際のリスクは減らない可能性がある。カナダモデル、安全設計と監督機関方式。カナダ政府は2026年6月10日児童にとってソーシャルメディアサービスや AE チャットボットをより安全にするための法案を発表した。このアプローチは、特定の年齢未満のアカウント保有を全面的に制限するよりも、サービス提供者が児童利用者を考慮してリスクを低減するよう促すことに焦点を当てている。カナダ方式の政策論理、カナダ式モデルは、次のような問題意識に基づいている。子どもがオンラインサービスにアクセスする現実そのものを完全に遮断することは難しい。リスクは登録の有無だけでなく、レコメンデーションアルゴリズム、通知、メッセージ、広告、デザイン、チャットボットの応答方法からも生じる。プラットフォームおよび AAI サービス提供者は、子どもの利用者に予測可能な安全対策を講じなければならない。政府や独立した監督機関が透明性、監査、是正命令、制裁を通じて執行しなければならない。長所サービス構造の改善可能性、中毒性のあるデザイン、有害なコンテンツの推奨、成人との接触リスクなど、設計段階の問題に対処できる。AI チャットボットを含む青少年と対話形式でやり取りする AE サービスのリスクを別途規制の対象とみなす。年齢確認の負担軽減の可能性、すべての利用者に厳格な本人確認を求める代わりに、児童にとってリスクの高い機能や設計を制限する方式が可能である。限界基準の複雑さ、安全な設計とは何か、どのようなリスクをどの程度まで低減すべきかについて具体化が必要である。監督能力への依存、 監督機関が技術的監査、アルゴリズム評価、AI システムの検証を行うための専門性と予算を備えていなければならない。施工の遅延の可能性、アカウントの停止よりも制度の設計や詳細な規定の策定に時間がかかる可能性がある。なぜ AI チャットボットが規制対象となるのか。AI チャットボットは従来の SNS とは異なるが、子どものオンライン安全の観点からは重要な規制対象となる。その理由は以下の通りである。1. 対話型リスク。AI チャットボットは単にコンテンツを表示するだけでなく利用者と対話する。青少年が悩み、自傷衝動、摂食障害、性的問題、家族間の葛藤などを入力すると、チャットボットの回答が実際の行動に影響を与える可能性がある。2. 情緒的依存。一部の青少年は、チャットボットを友人、相談相手、恋人として認識する可能性がある。長時間のやり取りは、情緒的依存や現実の人間関係からの逃避につながる恐れがある。3. パーソナライゼーションと操作の可能性。AI チャットボットは利用者の話し方、関心度、脆弱性を反映して応答することができる。この機能は有用である一方、広告商業的な誘導を不適切な親密関係の形成に利用された場合、危険を伴う。4. 責任の所在の不明確さ。チャットボットの応答は、あらかじめ固定された投稿ではなく、モデル、プロンプトユーザーの入力、安全フィルターの組み合わせによって生成される。問題が発生した際、プラットフォーム、モデル提供者、アプリ運営者のうち、誰がどのような責任を負うべきかが明確でなければならない。年齢確認、実効性の鍵であり、最もデリケートな争点、16歳未満の SNS 利用制限を機能させるには、結局のところ利用者の年齢を確認しなければならない。しかし、年齢確認は技術的な問題であると同時に、プライバシーの問題でもある。主な年齢確認方法、方法説明利点、自己申告利用者が生年月日を入力、簡便で低い、虚偽の入力が要意文書確認政府発行の身分差しまたは、公式文書の確認精度が高い、過度な個人情報の収集、流出のリスク、顔年齢推定。顔画像から年齢層を推定、身分証明書を持たない利用者も利用可能、生体情報のカトリリ、誤認識の懸念、決済遵事業者情報カード、携帯電話の契約情報などを、活存の認証インフラを活用可能、家族名義での利用、データの結合によるリスク。第三者による年齢トークン、別との認証機関が年齢要件の充足のみを証明、個人情報の最小化が可能、認証機関への信頼と標準化が必要。最も望ましい方向性は、年齢を証明するために必要な最小限の情報のみを処理することである。例えば、プラットフォームが利用者の正確な生年年月日や身分証明書の写しを保管せず、16歳以上かどうかといった結果根のみを受け取る方式の方が、より安全である可能性がある。迂回による登録は防げるのか、完全な遮断は難しい。サー少年は虚偽の生年月日、家族のアカウント、友人のアカウント、VPN、海外のアプリストア、非公式アプリなどを利用できる。したがって、規制の目標を、すべての未成年による利用をゼロにすることに設定すれば、失敗の可能性が、現実的な目標は次のようなものに近い。未成年者による容易な大量登録を減らす。プラットフォームがリスクの高い機能を児童に提供できないようにする。成人利用者と未成年者の危険な接触を減らす。アルゴリズムによるレコメンデーションや通知の設計を青少年にとって害の少ないものにする。違反したプラットフォームに透明性報告と監査の義務を課す。つまり、効果は完全な禁止ではなく、リスクの低減として測定すべきである。 親による管理と国家規制のバランス、子どものオンライン安全は、親だけの責任でも、国家だけの責任でもない。親は子どもの発達段階や生活環境を最もよく理解しているが、グローバルプラットフォームのアルゴリズム、設計やデータ収集構造を制御することは難しい。国は最低限の安全基準を設けることはできるが、すべての家庭の状況を外置的に判断することはできない。バランスの取れた政策には以下の原則が必要である。子どもの安全権の保障、いじめ、性的搾取、中毒性のある設計、有害なレコメンデーションから保護しなければならない。アクセス権の保障、教育、社会的つながり、支援コミュニティ、表現の自由を不必要に制限してはならない。プライバシーへの侵害を最小限に抑える。児童保護を名目に、すべての利用者を監視する仕組みを作ってはならない。プラットフォームの責任強化。責任を家族だけに転わせず、サービスの設計者や運営者がリスクを低減しなければならない。証拠に基づく評価。制度施行後、実際の危害の減少、迂回率、個人情報侵害、脆弱な青少年への影響などを公開的に評価しなければならない。実際に機能させるために必要な条件、16歳未満の SNS 利用制限や児童安全設計に関する法案が実質的な効果を発揮するためには、以下の条件が重要である。1. 明確な適用対象、どのようなサービスがソーシャルメディアに該当するか、メッセージングアプリ、ゲームコミュニティ、動画プラットフォーム、 AA フレンドアプリが含まれるかどうかを明確にする必要がある。境界が曖昧だとプラットフォームは規制を回避でき、利用者は混乱を招く。 2. 個人情報を最小限得た年齢確認。年齢確認は必要かもしれないが、身分証明書のコピーの保存や生体情報の常時収集につながってはならない。法律にはデータの最小化、目的の限定、保存期間の制限、独立した監査の要件が含まれていなければならない。 3. プラットフォーム設計の変更、単に登録画面にチェックボックスを追加するだけでは不十分である。レコメンデーションアルゴリズム、自動再生、無限スクロール、夜間通知、見知らぬ大人からのメッセージ、位置情報の共有、デフォルトでの公開設定など、実際のリスクを生み出す機能を変更しなければならない。 4. 透明性報告と独立監査。プラットフォームは未成年アカウントの検出数、ブロック数、異議申し立ての結果、有害コンテンツへの露出指標、アルゴリズムのリスク評価を報告しなければならない。監督機関はこれを検証できる必要がある。 5. 青少年の救済手続き。誤ってブロックされた利用者、脆弱な状況にあり支援コミュニティを必要とする青少年、教育公共目的の利用者は合理的な異議申し立てと代替のアクセス経路を持つべきである。政策評価指標、規制が成功したかどうかを判断するには宣言的な目標ではなく、測定可能な指標が必要である。評価領域、可能表、安全効果、サイバーいじめの通報率、有害コンテンツへの露出頻度、成人との接触リスクの低減、執行効果、未成年アカウントの検出率、繰り返し自販したプラットフォームの数、是正命令の履行率、プライバシー、収集される個人情報の種類、保管期間、漏洩事故、生体情報の使用の有無、アクセス権誤検知によるブロック件数、異議申し立ての処理期間、脆弱な青少年への影響評価、プラットフォームの責任、透明性報告の質、独立監査の結果、アルゴリズム設計の変更の有無。結論、オーストラリアのアカウント制限方式は強力で理解しやすいが、年齢確認や迂回登録の問題を回避するのは難しい。カナダの安全設計役監督機関方式は、より緻密で構造的なアプローチだが、具体的な基準や執行能力が不足すれば、 宣言的な規制にとどまる恐れがある。したがって、16歳未満の SNS 利用制限は機能しているかという問いへの答えは、単純な Y、またはいいえ、ではない。アカウント制限だけでは不十分である。効果的な子どものオンライン安全規制は、年齢確認、個人情報保護、プラットフォームの設計変更、AE チャットボットの安全基準、独立した監督、総少年のアクセス権の保護を組み合わせて初めて機能する可能性が高い。